時に、私たちが直面するストレスをどのようにうまく扱っていったらいいかというメッセージのシリーズをしてそれを終わらせたんですけれども、
And there's one stress that we still face, whether there's a pandemic or not, there's still a stress that we all face in life.
そして私たちが今のパンデミックというものに直面していてもしてなくても、ある一つの事柄に対して私たちはストレスを感じることがあるんです。
And that is the stress of our finances, right?
それは経済からやってくるストレス感じますよね。
So this series is really an extension of that series. That series we just finished.
今日から始まるメッセージのシリーズは今までやってきたストレスのシリーズの続きなんですね。
And so the title of thisseries is called Managing the Stress of Money and Finances God's Way.
ですから今日から始まるシリーズのメッセージのタイトルは金銭や経済のストレスを神の方法で扱う。
Okay, how we think and handle money is a window into our souls.
私たちがどのように金銭について考えて扱っているかは私たちの魂への窓である。
Okay, think about that.
ちょっと考えてみましょう。
How we think and handle money is a window into our souls.
私たちが金銭に関してですね、お金についてどのような意見を持っているか考えているか、そして自分の金銭をどのように扱っているかというのは、私たちの魂を覗くことができる窓になっているんです。
I want to make it very clear right now that I'm not sharing a magic pill that's going to suddenly change your finances.
そして、今日皆さんに最初にお伝えしたいのはこのメッセージを語ったからといってこれを聞いたらすぐに金銭に関するストレスが一瞬にしてなくなるっていうものではありません、魔法の薬ではありません。
But what I am going to share with you in the next few weeks、
しかしですね、今週から何週間にわたって私が皆さんと分かち合うメッセージは
If you will embrace it and apply it to your lives、
それを皆さんが聞いて自分のものとしてしっかりと受け止めるならば、
It will help you manage the stress of finances in your life.
それによって、人生にある金銭やストレスのストレ、金銭や経済のストレスをうまく扱っていくことができます。
And by the power of God, it will actually bring a change in your finances.
そして神様の力によって自分の経済にいい変化がやってきます。
But it must be done. You must embrace this with faith.
しかしこのメッセージをですね、神様の方法で取り扱うということを信仰によって自分のものとしてもう抱きしめぐらい受け取らなければいけません。
God's principles work best when it's mixed with faith and obedience.
神様の原則というのは信仰と従順とくっつくとその時に一番いい方法で働きます。
And to see change andTo see change in your finances.
自分の経済において良い変化がやってきてほしいと願うならば、
It takes work.
そのためには努力必要ですね。
It takes hard decisions.
また、厳しい決断も必要でしょう。
And sometimes even it takes sacrifice.
時々犠牲というものも払わなければいけないかもしれません。
It takes discipline to do.
そしてまた、
It takes discipline to do what's best.Rather than just what feels good at the moment.
自分はこう、この時には自分はこうしたい、これをこの経済をこのように扱ったらいい気分がするかもしれないといういい気分をするからという方法ではなくて、これをしたら自分にとってベストであるという方法でやっていくべきでしょう。
A lot of times we use our finances in a way that just makes us feel good at the moment rather than looking down the road to our future.
私たちが時々経済を取り扱うときに将来のことを考えないで今こうしたいから今これをこういうふうに使ったらいい気分がするからという気持ちに基づいて経済を取り扱うことがあるんですね。
But the first step to wanting to get our finances in order according to God's principles
しかしまず最初に神様の原則に沿って私たちの経済を取り扱っていくならば、
is really to recognize and admit that we have been using our finances wrongly.
ごめんなさい。神様の原則に、神様の方法に従って経済を取り扱っていきたいと願うならば、 You have to recognize where it's wrong.
We have to recognize where we failed.
自分の経済の取り扱い方でどこの部分が間違ってるかなというところを認識しなければいけません。
Recognize where we've used our finances in a way that has not honored God.
自分の経済の取り扱いの中でどの部分が神様に喜ばれていないかな、神様を尊んでいないかなということを気づく。それが最初のステップです。
The first step to transformation is to admit that we need transformation.
ですね。私たちが変革していくためには、まず最初に自分には変革が必要だということを認めないと変革しないんです。
You can tell an alcoholic that he's an alcoholic, but unless he sees that he's an alcoholic,He won't desire change.
アルコール依存症の人がいて、私たちがいくらその人にそれを伝えても、その人が自分はそうだ、アルコール依存症だということを認めないと、その人は決してそこから回復しないんですね。
But being transformed in the area of our finances can be very liberating.
しかし、経済、Sorry, can you say that again?
Being transformed in the way we use our finances can be very liberating.
私たちの経済の取り扱い方が自由になってくると、そこで解放を。
Being transformed in the way we think and use our finances.
私たちの経済の取り扱い方が変わり、そして変革されていくと、その時に私たちは自由というものを感じます。
Okay. We all need to recognize our failures.
私たちみんな自分がした失敗した部分を認めなければいけません。
Admit our failures.
失敗した、ここは間違えたってことをね認める。
Repent from our failures.
そしてここ間違えたから悔い改める。
And ask God to help us do it His way.
そして神様どうぞあなたの方法でこの経済を取り扱うことができるように助けてくださいって神様に助けを求めましょう。
So do you want that today?
皆さんそれしたいですか?
Are you ready for this series?
このシリーズのシリーズを聞く準備できていますか?
Let's repeat this prayer together.
今から祈りをしたいんですけれども一緒に声を出してこの祈りをしたいと思うんですね。
せーの。Lord, forgive me for the areas I've failed to use my finances wisely.
じゃあ日本語でいきます。一緒に声を出して読みましょう。これ祈りですから祈りとして読んでください。はい。主よ、懸命に私の経済を使うことができなかった領域をお許しください。
By the power of your Holy Spirit, 一緒に。By the power of your Holy Spirit, give me a heart to understand.And have your perspective on finances.
祈りを続けます。はい。聖霊の力によって経済を理解する心を与え、あなたの見方をすることができるように助けてください。
せーの。Help me to understand your desire for my finances and to apply your principles to what you have placed in my hands.
祈りです。はい。私の経済に対するあなたの願いを理解し、あなたの原則をあなたが私の手の中にくださったことに生かすことができるように助けてください。
せーの。Help me see my weaknesses, but also help me to be transformed by the power of your Holy Spirit.
はい。私の弱さを見ることができるように助けてください。しかしそれとともにあなたの御霊の力によって私が変革するように助けてください。
So I can honor you with the money you put into my hands in Jesus' name, Amen.
はい、それによってあなたが私の手の中にくださった金銭であなたを尊ぶことができますようにイエス様のお名前によってアーメン。
Amen. Amen. So most of us have heard of the Ten Commandments before, right?
皆さん以前ですね、そのモーセの十戒というのを聞いたことがあると思うんですが、
The Ten Commandments were laws that God had given to the Israelites through Moses.
そのモーセの十戒というのは神様がイスラエルの人たちに与えた戒めでした。
And those laws were to help the Israelites understand how to relate to God and how to relate to one another.
そしてその十のですね、戒めを神様がイスラエルの人たちに与えた理由は、その戒めを通して神様とどのように関係づくりをしたらいいか、またどのように人との関係を、互いの関係を築くべきかという目的を持って、その十の戒めを神様が与えました。
Now we are not saved by laws.
私たちは戒めによって立法によって救われることは決してありません。
We are saved by grace.
私たちはイエス様の恵みのおかげで救われたんですね。
Through faith in Jesus Christ.
イエス様を信じる信仰を通して恵みによって私たちは救われたクリスチャンだったんですね。
But, and this is a big but.
しかし、でもここにしかしという言葉があります。
That doesn't mean that the principles found in the laws that God giveDoesn't have meaning for us today.
だからといって、神様がイスラエル人に与えたその律法は現在の私たちには意味をなさないというわけではないんですね。
We don't obey the Ten Commandments out of fear of God.
私たちは神様が怖いからじゃこの10戒を守りましょう。そうしないんですね。
We out of love for God, apply the Ten Commandments to our everyday lives.
私たちは神様を愛していますので、その愛のゆえに神様が与えた十の戒めを日々の生活の中で生かしていくんですね。
Because the principles found in the Ten Commandments help us to love God more and love others better.
というのは、神様が与えた十の戒めを守ることによって、で私たちはもっと神様を愛することができる、もっと互いを愛することができるんですね。
So you're probably asking yourself, how does the Ten Commandments apply to my finances?
そして皆さん今、じゃあそのモーセの十戒がどうして私の経済にお金に関係あるんですかって、どうやってそれを生かすんですかって今思ってるかもしれません。
I think the biggest stress in marriage and just in relationships can be money.
そして、夫婦の間にあるストレスとか、また人間関係に、おけるストレスというのは、金銭に関することがすごく大きいと思うんですね。
That's why if you look at the New Testament and you look at what Jesus taught and all the stories he taught, a very high percentage of that was all about money.
なので金銭というのは私たちの影響に大きく関わってきますので、イエス様が新約聖書の教える中で、金銭に関してお金についてたくさん教えをしたんですね。
Because with money, you know, I think many times we try to compare ourselves to others.
多くの時私たちは自分を人と比べちゃうんですね。
Do what I haveCompared to what they have.
自分が持ってるものを人が持ってるものと比べたりとか。
Sometimes we judge people and we judge ourselves because of what we have or don't have.
そして自分が何を持ってるか、じゃ自分は何を持ってないかとか、あの人はあれを持ってる、あの人はあれを持っていないという事柄に基づいて人を判断したりするんですね。
And many people believe that what they have is what will make them happy.
そして、あれがあればあれを持ってるからその人は嬉しいんだ、幸福だっていうふうに考えてしまうこともあるんですね。
And the more they have will make them happy.
もっと物を持っていればもっと幸せになるってこう思ってしまうんですね。
Sometimes parents compare their children to what other kids have and what they have and they get stressed out.
時々親は自分の子供が持っているものと他の家族の子供が持っているものを比べてストレスを感じちゃうとか。
And many people think if I have a lot of money, everything in life will go well for me.
お金持ちになれば人生すべてうまくいくって思う人もいるでしょう。
But that's a lie of the devil.
でもそれはみんな悪魔の偽り、嘘です。
I know people with not much money that have love for each other and love for God.
お金はあんまりなくても互いを愛し合ってる、神様を愛し合ってるっていう人を見たことあります。
And I know other people who are poor who just have a stressful life.
またそういう人も見たことありますし、また別の人でお金があんまりない、本当にもうストレスを感じて生きているっていう人もいるんですね。
And I see rich people who have a messed up life.
そして裕福な人でも人生がめちゃくちゃっていう人も見たことあります。
I thinkWe all would like to hear Jesus say, "Well done, good and faithful servant," right?
私たちみんな心から願っているのは、イエス様が私たちに良いしもべを、良い忠実なしもべよ、お前はよくやったってこう言われたい、それが一番の願いだと思うんですね。
But do you know when Jesus taught about that phrase, he was talking about how we steward money?
でそのイエス様が良い忠実なしもべよって言ったその箇所はですね、皆さんこのことをご存知でしたか。イエス様は実はお金のことを、金銭のことを話していたんですね、聖書の中で。
It's not about how much money we have or don't have. That's really not at the heart, at the root.
そしてそれ重要なのは、私たちにどれだけの経済があるか、どれだけの金銭があるか、金額じゃないんですね。
But it's really our money and God. How is it? How do those two connect? How do we relate with those two things?
大切なのは、私たちが神様とどのような関係を持っているか、また私たちがどのように金銭を取り扱っているかです。
So the question becomes, what kind of relationship do you have with God when it comes to money?
ですからこのことが質問となります。金銭に関して、あなたは神様とどのような関係を持っていますか?
Does money control you, or do you allow God to help you steward the money that you have?
自分は金銭によって支配されていますか?それとも私たちは神様に金銭を納めていただいて、そして神様、神様に助けていただいて、自分が正しい管理者として、金銭を管理しているでしょうか。
When people get stressed out, do you know what a lot of people do when they get stressed out?
皆さん、人がストレスを感じてもストレスがいっぱいになってしまうと何するか知ってますか？
Shopping.
They go shopping. 衝動買いとか。
So if you're going shopping as a stress reliever, are you really allowing God to be Lord over your finances?
ですからストレスをもうすごい感じたら買い物に行っていろいろ買って、そうするとストレスが解消するっていうふうになったら考えてください。あなたは神様に人生を納めてもらっていますか？自分の金銭を納めてもらっていますか？
Are you actually trusting God for your stress, or are you hoping that a new purse or something will help you?Relieve your stress.
ストレスに関して神様が助けてくださるっていうふうに神様を本当に信頼していますか、それとも新しいカバンを買ったらそのカバンのおかげで自分のストレスが なくなるってカバンに信頼していますか。
And so today everybody's hiding their face from me.
顔隠してマスクで顔隠して
Good thing you have your masks on today.
よかったね。マスクあるから少しだけ隠れてるから。
So today we're going to start looking at the Ten Commandments and how we can apply those principles to our finances.
ですから今日ですね、そのモーセの十戒、その五つの戒めをどのように私たちの金銭、経済に生かすことができるかということを見ましょう。
Okay, so the number one commandment.
モーセの十戒のまず第一番目の戒めは、
Put God first.
神を第一に。
You must not have any other God but me.
これが第一の戒めです。あなたは私の他に他の神々があってはならない。
When you go out and stress by things, you're putting money and things above God. Yeah.
もうストレスがいっぱいになって、ショッピングに行ってストレスを解消しようとして、そうしてしまったら、神様の上にお金が来てる。
What does it mean to really put God first with the money that He's placed in our hands? What does that really mean?
私たちの手の中に神様がくださったその経済をの中で神様を第一にするって実際にはどうすることでしょう?
And I want to share with you today, and this is not the whole series is not about this subject, but I want to share today about how tithing and giving.Is a window into our hearts. I'm not going to talk about tithing and giving all through this series. I'm going to talk about it today.
今日はですね、その十一返金、献金が windows to what?
It's a window into our heart.
私たちの人生とか心を見ることができる窓であるということを今からお話しますが、このメッセージのシリーズ全体を通してその十一返金献金のお話をすることはありません。
It's not the only window into our heart, but it is a big window into our heart and our relationship with God, tithing and giving, being generous.
十一返金献金寛大であるということだけが私たちの心を覗く窓であるのではありませんけれども、それが一つとなっています。
Tithing is spoken about all through the Bible, from Genesis all the way through the New Testament.
その十一返金というのは聖書の最初、創世記から聖書の最後まで語られているお話です。
In fact, tithing was a thing that people did long before God gave a law to Moses for tithing.
そして神様がモーセに11の献金を神様にお返しするというその戒めが与えられるずっと前にですね、もう以前からその11返金という原則があったんですね。
I want to look at the story of Abraham's grandson Jacob.
アブラハムの孫であったヤコブという人のことを見てみましょう。
In Genesis 28.
それは創世記の28章の20節から22節です。
Genesis 28 verse 20 to 22 it says, Then Jacob made this vow, If God will indeed be with me and protect me on this journey, and if he will provide me with food and clothing, and if I return safely to my father's home, then the Lord will certainly be my God.
それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路で私を守ってくださり、私に食べるパンと着る着物を賜り、私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるので。
And this memorial pillar I have set up will become a place for worshiping God, and I will present to God a tenth of everything he gives me.
私が石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべて神が私に賜るものの十分の一を私は必ず神に捧げます。
Jacob said, The Lord will certainly be my God.
ヤコブという人はこう言いました。主が確かに私の神となりますと。
Tithing and givingCannot really have a deep meaning in your heart until God has become your God.
ですからこの十一返金も献金もですね、この神様が本当に自分の神様になっていなかったら意味がなくなってしまいます。
And you, if you listen through these, what Jacob said, God wasn't demanding Jacob to tithe.
そしてこの今の聖書の箇所をしっかりと読んで、気づくのは神様はヤコブという人に十分の一のか捧げ物をしなさいって命令してないんですね。
He said, If you will be my God, my personal God, you're my personal Lord and Savior, I will present to God a tenth of everything He gives me.
ヤコブが言ってるんですね。神様、あなたが私の救い主であるならば、私の主であるならば、必ず私は自分が持っているものの十分の一をあなたに捧げますってヤコブが自分で言ったんですね。
When God became Jacob's personal Lord,
神様がヤコブの個人的な神様になったときに、
Jacob, full of joy and thankfulness, responded in.I want to give back.
ヤコブは喜びに満たされて、そしてその喜びに基づいて神様に十分の一をお返ししますって言ったんですね。
He said, I will present to God a tenth of everything He gives me.
神様、あなたが私に賜るものの十分の一をすべて必ずあなたに捧げます。
And in the original language, there's very much deeper meaning to this phrase here.
そして今このパワーポイントに出ているフレーズですね。その文には文を言語で見てみるともっと深い意味があるんですね。
It doesn't mean I will present a one-time tithe to you, Lord.
この文を言語で見てみると十分の一を一回だけ神様あなたに捧げますって言ってないんですね。
He was saying, I will repeatedly give a tenth of everything he gives me.
この言語ではこういう意味なんですね。私は繰り返し神様がくださるすべての十分の一を捧げますっていう意味なんですね。
He was acknowledging and recognizing that every increase that came into his life came because God was taking care of him.
このことを言うことを通して、ヤコブは自分の手元にやってくる増加、神様がくださるものはすべて神様からであるので、それを認めますと。
And if you look through Jacob's life, you can see that he had a hard life.
このヤコブという人を聖書で読んでみると、本当に辛い人生を通った人なんですね。
He was deceived and cheated many times.
騙されたりとか、嘘をつかれたりとか、何度もあったんですね。
And yet through it all, God took care of him and God prospered him.
でもそれを通して神様が助けて、そして繁栄をヤコブにもたらしてくださいました。
So that when he came home after years of being away, he came home to his father Abraham and he was a very prosperous man.
ですから何年も経った後、自分の父親、自分の
Abraham and Isaac. Yeah.
ヤコブが何年も経った後、自分の父のイサクの元に戻った時に、彼はとても栄えている人でした。
Jacob said, I'm giving my tithe, I'm giving offerings to you to remind myself and to show others that you are first in my life.
そしてヤコブがこのことを言ったのは、この十分の一を神様にお返しすることを通して、自分にもまた周りの人にもこのことを告げます。神様、あなたが私の第一のお方ですと。
Now to just give you an explanation of what a tithe is.
そしてこの十分の一と書いてありますが、
a tithe is giving 10% of whatever God increases in your life.
その意味はですね、私たちの手元に入ってくる増加ですね、の十分の一 10% という意味ですね。
So if you only get a one-time paycheck and you work the rest of the time for just that one paycheck, you give a tithe on just that one paycheck.So if you receive a paycheck from working, 例えば真由美ちゃん、she works at the
給料をもらいました。
She works at a nursing home.
She gets, 老人が施設で働いていて、
she receives one paycheck.
給料を1回もらった。
And now she works there for the rest of her life.
そして一生涯そこで働いたとして、
she only got one paycheck.
でも1回しか給料もらってない。
She would only tithe on that one paycheck.
だから11の11返金 11の捧げ物というのはその1回分だけ1回分の給料から 10% お返しするということですね。
But that's not true, right? She gets
でもそうじゃないですよね。
She gets a paycheck every month
ですね。ずっとそこで働いていれば給料は1回しかもらわないということはないですよね。
She's
毎月
getting,
給料をもらうはずなんですね。
She's getting blessed, she's getting increase every month, she's getting
ですからその給料をもらうことによって祝福されて自分の手元にまあお金が入ってくる増加として入ってくるんですよね。
So out of that paycheck, she gives 10% back to the Lord.
ですからお給料をもらうごとに 10% を神様にお返しするというのが10分の1です。
It doesn't matter if your increase comes from a paycheck.
それが手元に入ってくる増加というのがお給料かもしれないし、
comes from a stimulus from the government.
もしかしたら今回もらった給付金かもしれないし、
comes from birthday gifts.
もしかしたら誕生日のお祝いのお金かもしれないし、
doesn't matter where it comes from, allowance from parents.
それがどこから来たとしてもそれが親からのお小遣いかもしれないし、
whatever comes into your hands, you recognize that it's a God's bringing increase into your life.
その入ってくるところがどこから来たとしても、神様がそれを私の手元にくださったので、私は十分の一をお返しします。
And you don't give out of some law.
そしてその捧げ物というのは十分の一の捧げ物は立法に基づいてやるんではないんです。このヤコブという人も神様がどれだけ素晴らしいか、その素晴らしさに基づいてこの十分の一を捧げたんですね。
He was putting God first.
ですからヤコブは神様を第一にしました。
Because the reality is,
というのは現実は
putting God first means honoring God with 100% of your life and your finances.
というのは神を第一にするとは、私たちの人生と金銭の 100% で神を尊ぶという意味があるんですね。
I know people who give tithes, but their lives are still messed up because they're not honoring God.In other areas.
11返金をちゃんとやっていてもなんか人生がめちゃくちゃという人を見たことがありますね。人生を通して神様を尊ぶということができていないからでしょう。
I'm going to go a little long this morning. I want to share another story.
ちょっとメッセージが今朝は長くなりますが、もう一つお話をしましょう。
I want to look at the story about Elijah.
エリアという人のお話です。
Elijah in 1 Kings 17
第一列王記の17章の17節。
There, 17, yeah.
17章から。
There was a famine in the land that lasted a year and a half.
その時代ですね、1年半続いた飢饉があったんですね。
And a lot of people misunderstand this story.
そしてそのお話が聖書に出てくるんですが、多くの人がそれを誤解しているんですね。
And so during this famine, God told Elijah to go to a different country to a widow.
そしてその飢饉の間、神様がエリアという人に語って別の国に行ってあるヤマメの家に行きなさいと言ったんですね。
So let's read this in 1 Kings 17 verse 10 to 12.
その話が第一列王記の17章の10節から20節に出ていますので読みたいと思います。
So he went to Zephath. As he arrived at the gates of the village, he saw a widow gathering sticks, and he asked her, "Would you please bring me a little water in a cup?"
第一列王記の17章の10節から読みたいと思います。彼はツレファテへ行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけていった。水差しにほんの少しの水を持ってきて、私に飲ませてください。その彼というのはエリアという人ですね。
And as she was going to get it, he called to her, "Bring me a bite of bread too."
彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んでいった。一口のパンも持ってきてください。
Now listen to how she answers.
そしてそれに対してそのヤモメがどう答えたか聞いてください。
But she said, "I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread in the house, and I have only a handful of flour left in the jar and a little cooking oil in the bottom of the jug. I was just gathering a few sticks to cook this last meal, and then my son and I will die."
彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ、亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、二三本の焚き木を集め、帰って行って私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。
This woman was being very honest with Elijah.
このヤモメはエリアに対してとても正直に話しています。
She wasn't saying she didn't want to help him.
彼女は私はあなたを助けてあげたくないですとは言ってないんですね。
She says, "I don't have enough to help you. I don't even have enough for myself. We're just going to eat this little thing and die."
私には十分ないんです。ただこのほんのわずかなもので、息子と私がそれを食べてもう死のうとしてるんですよって答えたんですね。
How many times have I heard people say, "I can't tithe because I don't have enough for myself"?
何度私はこのことを聞いたことがあるでしょうか。私には十分な経済がない、十分に経済がないので、十一返金はできません。
Do you think God knew how much this widow had before He sent Elijah there?
神様がエリアにこのヤモメの家に行きなさい。って言った時にですね、神様はこのヤモメがどれだけのものを持っているかって知らなかったと思います。
He knew, right?
He's God. 知ってたはずですよね。神様全部知ってるからヤモメがどれだけしかなかったかってことを分かってるんですね。
God told Elijah to go to a widow to support him that had nothing.
でも神様はヤモメのところにエリアを送った。もうエリアに十分食べさせてあげることができない、ほとんど何もないヤモメのところにエリアを助けるためにエリアを送ったんですね。
But listen to what Elijah says to the woman, speaking the word of God to her.
そしてその後エリアがどのような神様の言葉をこのヤモメに言ったか聞いてください。
Remember, she has no husband.
このヤモメはヤモメなので旦那さんがいないですね。
She has a child to take care of.
息子が一人いて世話をしなければいけない。
She has nothing to give him.
ですからエリアにあげるものは何一つ持っていなかった。
God understands all this.
そのことを全部神様は知ってたんですね。
But yet God speaks to her through Elijah.
でも神様はエリアという人を通してこのヤモメに語っています。
And Elijah said to her, "Don't be afraid. Go ahead and do just what you've said."Go ahead and make what you can make, but make a little bread for me first. Then use what's left to prepare a meal for yourself and your son.
エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。言って、あなたが言ったようにしなさい。まず、私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持っていきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。
Notice the word He said, make something for me first.
ここの箇所に気づいてください。まず私のために小さなパン菓子を作って、まず最初に私のためにパン菓子を作ってって言ってるんですね。
Remember, God always comes first.
これを通して皆さんに思い出してほしいのは、まず最初に来るのは神様なんですね。
Remember, this widow has two choices.
それに対してこのヤマメには2つの選択肢がありました。
She can tell Elijah, you're crazy, go find somebody else. I have nothing for you.
一つ目は、エリアにこういうことができたでしょう。あなたって頭がおかしいんじゃない。私はあなたにあげるものなんか何もないから他のところに行ってください。
But she recognized, she said, as the Lord your God, I don't have anything, but I'm going to do it. That's how she responded. That's her second choice.
そして二つ目の選択肢は、
She said, I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread in the house.
彼女こう言ってるんですね。私は神に誓って言います。神に誓って言います。私の家にパンはないんです。
But if you read the story, she goes home and she makes something for Elijah.
でもその後さあこの聖書の箇所を読み続けていくとこのヤマメは自分のところに自分の家に帰って最初に、エリアのためにパンを作ってあげるんですね。
She recognized that Elijah was representing God to her.
そして彼女ヤマメが気づいたのはエリアは神様を代表する神の人であるということ。
And she chose even out of her lack.To trust in the word of God.
そして、自分の手元にはもうほとんど何もないんですけれどもそのないところに関しても神様あなたを第一にして信頼することを選びますと言って彼女はそうしたんですね。
And Elijah gives her a promise.
そしてそのヤモメにエリアは約束を与えました。
He said, make a little bread for me first.
最初に私のためにそれで小さなパン菓子を作り、
And then 1 Kings
17:14 says, 第一列王記の17章の14節でこう言っています。
Because this is what the Lord God of Israel says, that jar of flour will not run out, nor will that bottle of oil become empty until the very day that the Lord sends rain on the surface of the ground.
このような約束を言っています。イスラエルの神、主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせるまでは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。
Elijah prophesies in the name of the Lord to her.
主の御名によってエリアはこのヤモメに予言の言葉、神様の言葉を伝えたんです。
But it still took faith and obedience before the widow would see the miracle working power of God in her life.
しかしですね、そのヤモメには自分の人生に奇跡を起こす神の力が働くのを見る前に信仰と従順が必要でした。
She, out of her lack, put God first.
ヤモメは自分の手元にほとんど何もない欠乏という中で足りないという中においても神様を第一にしたんですね。
And because she had faith and she obeyed the word of God.
そしてヤモメは神様に信仰を置いて神様からの言葉に従っていったので、
She didn't run out of provision for the whole rest of the time there was a famine.
彼女は実はですね、その後も飢饉が続いたんですけれども、飢饉が続いている間中、彼女の手元に、この後油がなくなることはなかったんですね。
If you want to see the miracle working power of God in your life and your finances,
ですから皆さん自分の経済において奇跡を働かせる神様の力を見たいと願うならば、
Even in your lack, you have to choose to put God first.
自分はもう足りないかもしれないっていう時でさえも、その足りないところにおいても神様をまず第一にしましょう。
And I would say, especially in your lack, put God first.
特に自分がもう足りないって思ってる時にこそ神様を第一にしましょう。
And because she did, she found great provision upon her life.
ヤモメはそうしたので彼女自分の人生において神様の大きな備えを体験しました。
But there is something about this story that many Christians miss.
そしてこのお話の中で多くのクリスチャンが読み過ごしてしまう、見逃してしまう部分があるんですが、
Remember, there's a famine all over the countryside.
先ほども言いました、その地域にですね、飢饉が広まっていた。
Why didn't God send Elijah to a rich person who could afford to help?
その飢饉の中でどうして神様はお金持ちですぐにエリアを助けることができるそういう人に裕福な人のところにエリアを送んなかったんでしょうか?
Many people think God sent Elijah to the widow so that God could provide for Elijah.
そして多くの人がですね、先ほどの聖書の箇所を読むと、神様はエリアをヤモメのところに送って、そしてそのヤモメを通してエリアの必要を満たすためだってこう言うんですね。
You know, many prophets didn't have a lot of resources.
多くの預言者と呼ばれる人たちはあまりこう財源がなかったんですね。
Many people think God was sending Elijah to this widow to help Elijah.
ですから多くの人がこの聖書の箇所を読んで神様がこのエリアをヤモメのところに送ったのはそのヤモメを通して神様がエリアを助けて備えをするためだって思ってしまうんですが
But God sent Elijah to the widow so that actually, sorry, my mistake. God sent Elijah to the widow so that she could provide for Elijah.
そして
So I made a mistake in what I said earlier.
先ほどの言葉が間違っていました。Sorry. もう一度言い直しますが。
So, many people, how can I say it? Many people believe that God sent Elijah to the widow so she could provide for Elijah.
多くの人が信じているのは。
That's what many people believe.
Huh?
Many people believe God sent Elijah to the widow so that she could provide for Elijah. That's what people believe. That's what I said, right? Okay.
もう一度言います。ごめんなさい。先ほどので正しかったですね。神様がヤモメのところにエリアを送った理由は、ヤモメがエリアのためにこう備えをすることができるためだってこう思っているんですが。
But if Elijah went to this widow without being directed by God, that widow would have had nothing for her.
でも、もしも、エリアが神様に送られてそのヤモメのところに行かなかったらヤモメの手元には何にもなかったと思うんですね。
But God sent Elijah to this widow so that God could provide for the widow.
神様がエリアをそのヤモメのところに送った理由は送ることにを通して神様ご自身がヤモメの備えをすることができるためです。
And it's the same with the church. People think you're tithing to provide for the church.
それはこの原則は教会の経済に関しても同じことが言えて、多くの人がですね、11献金を教会にするのはその11献金を通して教会の備えが必要が満たされるためだってこう思ってしまうんですが、
But that's not really true.
でもそれは実は本当じゃないんですね。
God wants you to tithe so that you can be taken care of by God.
神があなたに十一献金をするように望まれるのは、あなたが面倒を見てもらえるようになるためである。私たちが十一献金をすることを通して、神様が私たちの必要を満たしてくださるんですね。
The widow gave to Elijah first so that she could be taken care of.
ヤモメはまず最初に作ったものを自分が食べないでエリアにあげたんですね。
God doesn't...
そしてエリアにそれをあげることによってヤモメの必要が満たされたんです。
God doesn't need your money.
神様はあなたのお金を必要としていません。
Here's this widow with only one little meal left.
ヤモメ、貧乏なヤモメがいて、もうあと一食分の材料しかない。
And if you read more of the story, you'll find out that this widow's son actually had a terminal disease.
そしてそのお話、このヤモメのお話をもっと続けて聖書を読んでみると、その後でですね、その一人息子にもう不治の病があったってことがわかるんですね。
And the child actually dies.
そしてその息子が死んじゃうんです。
But yet, because Elijah was there, he prays for this boy.Raises him from the dead and brings him back to life.
しかしエリアがその場にいて、その息子のためにお祈りをして、その息子が生き返ったってこと、聖書に書いてあるんですね。
God was looking to take care of that widow more than just with food and clothing.
ですから神様はそのヤモメを見て、ただ食べ物とか着物だけ、服だけの備えをしようとしていたのではなく、
God brought Elijah there so that God could take care of the widow's needs above just provision. He wanted to take care of her son.
神様がヤモメのところにエリアを送ったのはただ必要なものが満たされるだけではなくそれを超えてもっと素晴らしい備えが来るためそして特に息子を生き返らせるということが起こるためでした。
When you put God first in your finances,
ですから私たちが経済においても神様を第一にするときに
It's not just you and your family that gets It's you and your family that gets blessed in ways that you don't understand.
私たちが経済において神様を第一にするときに私たちが考えてもいなかったような素晴らしい方法で自分も家族も祝福を神様からいただきます。
It's more than just getting your finances in order.
そしてその祝福というのはただ自分の経済をしっかりやっていくということ以上のものです。
Your family gets blessed in ways that you can't evenFathom right、now.
そして今想像もしてないような考えにもつかないような方法で自分の家族も神様から祝福を受けます。
There are so many times when we've not only given tithes, but we've gone out of our way to bless others, even in our own lack.
そして私たちもですね、個人的に11返金をするだけではなくて、足りないかなと思う時です。でさえも誰かのために何か祝福になることをするときに
And God provides for us in ways that we never thought possible.
そのようなときに私たちがもう可能だとは思えないような不可能だと思えるような素晴らしい方法で神様が祝福をくださることを何度も体験しています
God is concerned about more than just blessing you financially.
そして神様が気にかけていらっしゃるのはただ皆さんを経済的に祝福するだけではなくて
Come on down, Thelma.He's interested in you and your family's well-being in all areas of your life.
神様が皆さんに対して、また皆さんの家族に対してですね、とても気にかけていらっしゃるのは、経済の面で祝福されるだけではなくて、皆さん全体の人生全体が幸福になり祝福されるということです。
I know we're going a little long, but
ちょっと長いんですが、
I really appreciate Thelma and I wanted her to give a testimony from her own experience.
テルマさんのことを本当に感謝していて、テルマさんがですね、その経済において神様を一番にするということに関して、証しをしていただきたいなと思います。
Whichever she wants. I want you to translate to English. Whichever you use. If you're doing English, she can translate to Japanese or. Two. I think. Test. Can you test?
Test.
Okay, there we go.
Hi, お損なってすいませんけれどもパスデニスに頼まれた時にすごく迷いもなく本当に神様の忠実さに、感謝していることがすごくいっぱいなので少しのところだけお明かしします
はい英語で
So I will, when Pastor Dennis asked me to give a testimony concerning this topic, I didn't hesitate. I wasn't hesitant because I have so many. I experienced God's faithfulness so many times in my life.
ご存知の通り、私は母子家庭なので、すごくお金は大切なんですけれども。
Because everybody knows that my family, I'm a single mother, and I need.Money.
そう。だけれども、私には信仰があります。
But I have faith.
そう、私の住まい主は神様であることを私は心から信じています。
I trust and I believe with all my heart that my provider is God.
で、離婚した月初めての時から私の心を決めたのは、もちろん当たりクリスチャンだとしたら当たり前のようにタイツ十字献金とオフェリング献金ごめんなさいそれを今までの私のクリスチャンの歩みとしては今までのはすごいケチなクリスチャンでいましたので恥ずかしい話ですがやっぱりあげるときはちょっと残すかなという心はありました正直言って
Before I got divorced okay. So before I got divorced maybe I had a little stingy heart in my life that I know that all Christians are to give tithe and offering, but a part of my heart that maybe I need to save some for myself and my family.
でも自分が今全ての私の助けはもちろん私も働くんですけれども全て私の健康である力は神様から来るそして私の助けは神様以外は誰にもいないんですよね今
But I believe that my health is from God and my help is from God that's just what it is
そうだから自分は今自治献金も返金も今までの人生よりも大きく上げようかなと思ったのはやっぱり神様は与える神様だから
After you got divorced, you mean?
Yes.
Yeah, after I got divorced, I decided in my heart that I would give tithe and I would give more offering because God is the giver.
そこからやっぱりお給料が来るとあ家賃、光熱費いろいろ計算すると残りのは少ないけれどもやっぱり十一献金返金もそこから引いてユミと二人の電車代も引いてこれしか残ってないのって思う時もあります。
So when I receive a salary, I calculate, oh, this is my tithe, this is my offering, this is for rent, this is a utility, and this is train money for church. And when I see the leftover money, oh, this is all I have.
だけれども、本当に不思議に、もうこれしか残ってないから、もう計算はしないね。
So I realized that all I have left is so little, so I decided not to just try to figure out what to do.
全部先に神様のもの全部先にあげて、まあ、スペシャルオフェリングの時もちゃんとあげて、不思議な方法で神様は私の銀行の貯金は増えています。
わ、すごいね。So I try not to figure out how much I need, so I give tithes and offering. If there is a special offering, I give.And when I look at my bank account, I have more savings than before.
まあみんなは母子家庭だと市役所から手当とか考えてるんだろうけれども、そんなにもらってません。
So you think, oh, because you are a single mother, you get a lot of support from the government, but it's not that much.
そう。なのですごい一つの例はやっぱり祝福自分の仕事以外のお金は。なぜか知らないけどいっぱい祝福が入ってきて
And I experienced that besides my salary I received blessings from other resources
そう、その時にいつも思うのは神様なんでこんなにいっぱい来れるんですか
And I ask God, why do you bless me so much?
もう説明できないぐらいどうしてこの人からもお金もらえるんだろう私貧乏に見えているのかなって
そう、
そんなにかわいそう
Why do so many people bless me financially and ask God, oh, do I look so poor?
そう、もうだからね、
Maybe people feel sorry
もう笑うしかない
。
本当にいっぱいしすぎて、だから、でもやっぱり思い出すのは、やっぱり神様は私を祝福するのは、私が他の人に祝福するためにあるんだと思いました。
And I realized that God blesses me so much so that I can in return bless others a lot.
で、このコロナの場合も、やっぱりその、本当に1月2月からやっぱりフィリピンの場合はロックダウンされていてかわいそうだな自分もシングルマザーなのにここもコロナあげちゃダメよねって思ったことはあるんですけどそう、
So in the Philippines the lockdown started like January, February early and when I saw them oh I'm a single mother maybe I shouldn't give any financial support to
でも私の心はあなたが今あるもの、もっと人たちの方が必要だと感じたらあげた方がいいよ。神様は私の後の生活は備えてくださるからってそのような声が聞こえました。
But God spoke to me that I could give, bless people in the Philippines with the money I have in my hands.And I should not be worried about what's going to happen to me because God will take care of me even if I give from what I have.
その2ヶ月後、この日本の なんとか手当て寄付金がすごい私があげたお金もう3倍にもなりましたね。
After I gave money to your family, you mean?
Yeah, yeah, yeah.
After I sent money to my family in the Philippines, I received the stimulus from the government. It was like three times more than I had sent.
そうで、まあそれもまた、はあ、こんなにいっぱいいただいたらやっぱり教会にもその必要なものいっぱいあって、あのもう。持つのが怖くなってやっぱりあ神様こんなに祝福されてるんだったらまた私に誰かに祝福されないといけない
祝福しなければいけない、ね、
あはい、はい、
So I was surprised how much I received from the government so I realized I knew that I want to bless with the money that I received from the government to bless others through that
で与えるときはやっぱりその自分自身あ自分自身の喜びの方がはるかに何十倍も自分が嬉しくなるんですよね。
When I give, my joy surpasses anything that I have.
で、最後の最後にはやっぱり教会にあの全て必要なものみんなもご存知の通りにいっぱい必要なものがあるのでそこも捧げたらその2週間後本当に別れた旦那からの父親とかもすごい何倍にもなった。またお金もらいました。
Wow. Wow. So I knew that there are a lot of needs in that church. So I gave an offering to church for the needs of the church. But after that, my ex-husband's father sent us some financial blessings.
Plus, またボーナスが入って、
and I received a bonus from work too.
で、私役所から手紙もらって、母子家庭には5万円が入って、
and I got a letter from the city office that they were giving away 50,000 into the single parent
それからまた families. 介護士のために5万もまた入って、困りません。すごい。
and then received special money 50,000 for the nursing home workers.
私たちの神様は与える神なので、私たちが祝福されたら絶対にまた誰かに祝福されると神様はまた何十倍も返してくれることは私は体験しています。
So I want to testify because I experienced that God blesses us so much and in return we bless others and then God blesses us even more.
で、一つだけは私たちの神様はケチではないことを覚えていてほしい。
And I want you to remember that God is not stingy.
なぜなら自分の息子イエス様を私たちに与えてくれたのでそれだけでも本当に祝福です。
Amen. And the best of all, the Father God gave us the Son Jesus Christ. That's the best gift, the most precious gift that we can have. So we have to remember that.
Amen. Thank you, Thelma.
テルマさん、本当にありがとうございます。
God works best in our lack.
神様は私たちが足りないって思ってる時に一番いい方法で一番最善を働かせるんですね。
When we just give by faith and obey, God works in our lack.
ですから足りないって思ってる時でも、でも信仰によって従順によって私たちが捧げる時に神様が一番いい方法で働いてくださいます。
So if you really want to manage your finances well,The first commandment of God is to put Him first.
ですから、自分の経済をうまく上手に扱っていくためには、まず最初はその経済において神様を第一にする。
Amen. Amen. God is good.
神様本当に素晴らしいです。
Let's pray.
お祈りします。
An hour message today.
1時間メッセージ。
Lord, we thank you for this time.
主よこの時をありがとうございます。
God, you are such a good, good father.
神様あなたは本当にとても良いとてもとても本当にお父さんです。
Lord, help us to trust you even in our lack, Lord.
そして私たちが経済的に足りないと思う時にもあなたを信頼できるように助けてください。
Help us to give not out of a rule.
そして、規則だから捧げなければいけないのではなくて。
Out of love, because you care for us so deeply.
あなたがそれほどまでに私たちのことを思ってくださいますので、その愛に応えて私たちが喜びを持って捧げることができるように助けてください。
Lord, I pray that each one would see blessing, even financial blessing, upon their lives and families.
そしてここにいらっしゃるお一人お一人の上にまたご家族の上にあなたの祝福がありますように。
Help us all, Lord, to put you first.
そして
私たち全員がまずあなたを第一にできるように助けてください。
In Jesus name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
We do have a life group with the young adults today.
今日は社会人のライフグループです。